ではルカによる福音書の7章です。ルカによる福音書の7章をじっくりと見ていきます。で、前回ですね、平地の説教と名付けたらよろしいでしょうかですね。山上の説教ならず平地においてイエス様が説教を行われ、でその主目的が主よ主よという言葉がありましたように、イエス様を主とする関係ですね。でそれを掘り起こしていく必要がある。でそれがこの敵をも愛すというこの、自分たちにはできないこともですね、イエス様に従うことによってできるっていうか、このイエス様に働いていただくって言った方がいいですね。こういう話も見ていきました。で7章に入りますが、この題名として偉大な預言者というふうに名付けましたけれども、人々がですねイエス様のことを偉大な預言者と呼ぶんですよ。でも偉大な預言者以上の方ですね。で意外な人たちがその恵みに預かっていきます。この偉大な預言者と呼ばれる方がですね、この恵みに預かっていく、その祝福に預かっていくのは意外な人たちなんですね。午前中もお話ししたこのパリサイ人や律法学者ではなくてですね、違う人たちがこの関わっていくわけなんですですね。ですから私たち福音書を読むとですね、励まされませんか。教会に来るとですね、自分はいや難しいんじゃないか、こういうなんていうかな、基準には自分は当てはまんないんじゃないかって感じることがあるかもしれません。クリスチャンと自分が呼んでいいのか、けれどもクリスチャンと自分が呼んでいいのかって思う、自分が思ってる以上の人たちが出てきてですね、いかにもふさわしくない人たちが出てきてですね、でその恵みに預かっていくわけなんですね。それを見ていきます。では一節をご覧ください。イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。ですから平地における説教、その平地というのがこのカペナウムに近いところだったんでしょうね。時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれましたということですね。今百人隊長が出てきました。カペナウムになんで百人隊長がいるのかと言いますと、前回このマタイがですね、なぜ主税人としてそこにいたのかということにつながっていくんですが、海沿いの道とかヴィアマリスというそのエジプトから、このメソポタミア地方ですね、これシリアの上の方ですね、にまで至る国際幹線道路ですね、が走っていた、その走っているところにカペナウムがあって、そこに通行税などのですね、酒税所が置かれているし、また、このヘロデ・アンティパスがローマ兵の駐屯地ですね、にも、していたわけなんですよ。で百人隊長といえば当然異邦人です。ローマ人であり異邦人であり、しかもこのユダヤ人を虐げる側の方の人間であります。とかくキリスト教はですね、こう弱者がの味方、イエス様は味方だということで、この権力についている人たちをですね、敵に回すようなね、そういう、この傾向が、ある、なきにしもあらずなんですけども、聖書を読むとですね、どんな人も神様は巻き込んで、福音の中に巻き込んでます。この百人隊長はむしろ、この人を殺すっていうか、その実際殺していくわけですけれども、その百人隊長がですね、福音書の中で悪く書かれているところでとつもないというのがすごいことですね。使徒の働きも含めてですよ、悪く書かれているところは一つもないどころか、むしろ大事な大事なところにこの百人隊長が登場するんですね。覚えてますか。イエス様の十字架、死んだ時に百人隊長は一部始終を見ていて、 この方は正しい人であった、この方は神の子であったと証ししたんです。ですね。そして、この使徒の働きの、ところで、ユダヤ人だけに語られていたイエス・キリストの福音がですね、違法人に語るように、この神が掲示をされていく、はっきりと語っていかれるときに、人たちもすごく躊躇した。このペテロでさえが躊躇したのが、コルネリオのところに行きなさいということでした。彼が百人隊長、コルネリウスかな、今はね、この2017訳ですと。でそのようにして、異邦人への宣教のその最初に、この、捕らえられていく人たち、というのが、この百人隊長で、あったと、いうことなんですね。ですから、どんな職業にも差別はない、明らかに罪だっていうものはね、例えば遊女とかね、そういうのは当然罪ですけれども、どんな職業にも差別はないわけなんですね。で、ここに出てきている百人隊長もそうだし、あと先ほど言ったコルネリウスもそうなんですが、神を敬う人なんですね。で、今のはね、一つの呼び名なんですよ。神を敬う人、英語ではガッドフェアラーっていうんですけれども、ユダヤ教徒ではないんですね。このユダヤ、異邦人でも、男性なら割礼を受けて、手続きを取れば、回収者になるんですよ。回収者ですね。でも、そうではなくて、そこまでの回収の手続きは取っていないんですが、この周りにあるローマの神々であるとか、そういうものは倫理的ではない、道徳的ではなくて、この真の神はイスラエルが、このユダヤ人がこの拝んでいる神であるということを敬っている人たちですね。でこういう人たちも、この例えば街道、ここだったらば、あの百人隊長が街道資金をですね、出したんですね。これすごいことだと思いません？で全然異邦人で関係のない人が街道資金を出すんですよ。相当このイスラエルの神を敬っていることがここで分かり、そして長老たちがここでこの百人隊長のしもべを助けてもらうためにですね、ユダヤ人の長老たちを通してお願いしに来ていて、この長老たちは何て言ったかというと、資格のある人だと。それだけユダヤ人に貢献してるんだから、異邦人であるんだけれども資格がありますよって、こういうふうに言ってるんですね。でイエス様一緒に行かれるんですよ。でイエス様って興味深い方で、なんていうのかな、ご自身は分かっていてもですね、一緒に行動を取ってあげるっていうか、そういう面があって一緒に行かれるんですね。ところが次に出てくる百人隊長は、このユダヤ人の長老たちが言っていることと正反対のことを言います。次見てください、6節です。そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスにこう答えた。主よ、わざわざご足労をくださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格は何ですか？ありませんので、ね、ですから私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただお言葉をください。そうして私のしもべを癒してくださいということで、彼はですね、資格がないってこう言ったんです。とても謙虚な人です。でその謙虚さもですね、この神様のご計画にのっとった謙虚さなんです。何を言ってるかと言いますと、メシアはですね、イスラエルの救い主なんです。イスラエルの失われた羊のために私は来たんだとイエス様が言われましたですね。で、異邦人がこの救われるということは、この時点ですと、このユダヤ人にならなければいけないというか、回収しなければならないというですね、でそういう時代だったんです。でイエス様ご自身がこの、なんだっけ、ツロとかシドンの方に行かれた時に、カナン人の女、その娘が悪霊に疲れていてから、助けてください、ダビデの子よ、主よと言ったんですね、その女が。そしたらイエス様が、そんなことはできないよと、イスラエルの失われた、この羊のためにね、私は来たのだからとこう言うんですね。で百人隊長、これから読んでいくと分かりますね。それとあっちのね、この、カナン人の女ととても似てます。何が決め手かっていうのを教えますね。 ここでお言葉をくださいっていうふうに言ったんです。お言葉をください、そうすれば治ると。だ手を置くであるとかそういうものではなくて、で八節と申しますのは、私も権威の下に置かれていたものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来えと言えば来ます。またしもべにこれをしようと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。百人隊長だからこそ、兵士だからこそ知っていたのは、言葉にある力と権威です。で、私たちはこの権利とか選択とかというのは当たり前のように考えています。当然の権利であると。だから、前回学んだように、主よ主よと言いながら、なぜ命じられていることを行わないのですかということが起こってしまうんですよね。けれども百人隊長というのは100人の兵士を部下に持っている隊長ですね。でその上には千人隊長がいます。千人を部下に持っている隊長です。だから自分は権威のもとにいるんだと。で最終権威というのはローマ皇帝ですけれども、権威のもとにいるんだと。けれども権威のもとにいるからこそ、今度自分が命じることはその通りに兵士たちはしていくんだということなんです。でそれで絶対命令なんですね。でこれは本当に部隊として動いて戦っているときに、いや百人隊長、あなたの言ってることは間違っていますなんて言ってみてください。ピュンピュンピュンって、ピストル銃が飛んでくるっていうか、その時は刀だね。あと火矢だ、火矢、火矢、ピュンピュンピュンって火矢がね、ピュンとって命に関わる問題になります。やってはいけないことなんですね。だからもう絶対命令なんですよ。だから言ったらその通りになるんだっていうことを彼はもう職業上身に染みてるんです。あ、ちなみにですね、これ実際上も百人隊長っていうとね、この、兵役についている人がいますよね。まあ、これ実際の話で、カルバリーチャペルのね、沖縄の方で、軍属って言ってですね、米軍の人がいるわけですよね。である朝行ったらですね、この礼拝前にこう掃除をしてるんですよ、教会の中をね。でこう掃除してて、後で聞いたら超階級が上の米軍の中でね、上の人はもう軍隊の中では考えられないわけですけれども、非常に謙虚なんですね。だから権威を知ってるんですよ、力を知ってるんです。だから自分が権威のもとにいなければいけないってこと、命令に従わなければいけないってことを知っているので、そのイエス様に言われることもはいっていうふうに素直に従うことができる。でこういう、彼の職業における賜物って言ったらいいでしょうか。でそれでイスラエルにこんなに優れた信仰はないと言ってるんですね。先ほどのカナン人の女も同じことをイエス様が言われました。イスラエルにこのような信仰ないと。この彼女がね、パンくず、落ちたパンくずを食べることはできるじゃないですかってこう言ったんですよね。でこれがですね、信仰の本質なんですね。彼はよく知っていました。何かって言ったら、信仰は聞くことから始まって、聞くことはキリストについての言葉なんだって。私たちが救われるのはキリストについての言葉、福音ですね。これを聞くことによって、そしてそれに従うことによって、私たちは心が清められ、そして、時には癒しも与えられ、そして命が与えられ、生活が変えられるわけなんですね。私たちは言葉でこのようにして礼拝を守っています。 とかくですね、言葉で守っているので、多くの人が知的になりやすいんですね。知的偏重になりがちです。そしていろんなことを話して力を失っていくんです。しかしパウロは何て言いました？信じる者はユダヤ人であってもギリシャ人であっても信じる者には救いを与える、なんですか、神の次なんですか、力なんですよ。デュナミスなんです。力なんです。力が本質なんです。それは何て言うのかな、こう理解してなんかこうやって高慢になるための、知識によって高慢になるための言葉じゃないんですよ。従うためのものなんですね。そして神にを崇めるための言葉であって、私たちが変えられるための言葉なんですね。でこの信仰の言葉によって、この今まではなんですかね、律法を守るとかユダヤ人という血筋でなければいけないとかそういうものがあったんですけれども、異邦人であっても同じように、例えばユダヤ人も異邦人も同じように空気を吸いますよね。と同じように信じるということはですね、ユダヤ人も異邦人も差別がないんですよね。でそのことによってこの心が清められるんだということなんですね。パウロ、ペテロが言いましたね、この私たちと彼らとの間に何の差別もつけず彼らの心を信仰によって清めてくださったのですと、コルネリウスのことをこうやって話しています。そしてこれで百人隊長の話が終わって、次にナインという町にイエス様たちが行かれます。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。カペナウムから南東に30キロほどの町です。で、ちょっと威張っちゃっていいですかね、行ったことがありますですね。アラブ人の町かな今は。でね、あのこのナインのこの中にいたヤモメの若者がね生き返ったっていうことを記念した教会もあるんですね。小さな村なんですけども、この、まあ、そこで僕はあのフムスとかね食べた覚えがあるので美味しかったなっていうのを覚えてるんですけども、あのちっちゃな村です、今でも。 でそこで、このその時にもすでに弟子たちもたくさんいて、大勢の群衆も、まあ、一緒に来ていました。でこのイズデール平野という平野の中にあります。近くにはタボル山があります。それ何よりも、このモレ山の北側のふもとにこのナインの町があります。モレ山というのは何かと言いますと、2つの大きな出来事があります。1つは、ギデオンがこの300人の勇士たちと共にですね、ミディアン人に対して戦った時にハロデの泉というか水を飲んだんですね。で口をひざまずかなかった300人だけを選んでですね、それで、ハロデの泉がここにあると、南にあるとするとモレ山があって、そして北側に13万5000人のミディアン人がいたんです。たった300人でここから行って奇襲攻撃をしたんですね。こう山があって分かれて、そしてこう入ってで、この北側にあるこの麓のところにこのナインの町があります。でもう一つ大きいのは、南側の麓にはシュネムという町がありました。でシュネムはエリシャ、預言者エリシャのをお世話していた家の中で、エリシャの部屋をわざわざ作ったあの裕福な、ね、人の家への、その家の奥さんだったんですね。そして彼女が不妊だったので、この神様に祈ってですね、エリシャが、そして赤ちゃんが生まれて、男の子が生まれたんです。ところがですね、この野良仕事をしている時に、外で畑仕事か何かをしている時に熱中症かなんかにかかって、頭がって言ってですね、死んでしまったと。で彼女は、その子を連れて、死んだ子を連れてですね、このエリシャのところに、間違った逆だ、その子を寝せてですか、シュネムに寝せて、そして、自分だけカルメル山の方に行ってエリシャのところに会いに行ってですね、そしてエリシャに祈ってもらったら生き返ったってことなんです。なので旧約聖書において、この死人が生き返るという奇跡が行われた南側の、今度は反対方、北側の方で、これから見るように死んでいるのによみがえるという奇跡をイエス様が行われるんだということなんです。で12節を見てください。イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある 母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く憐れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。するとその死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された、という奇跡ですね。町の門とありますけども、この町の門に城壁があったんでしょうかね。で、城壁の外に、墓地ですね、に埋葬しようとしていたのかもしれません。で、そこから出てきたのはやもめなんですね。で、このやもめという存在ですね、旧約聖書の中に、律法の中に数多く書かれています。で、やもめであるとか孤児であるとか、そういう在留異国人であるとかを、あなた方は必ず助けなさいと。なんでかというとですね、やもめは私たちが考える未亡人と違います。もうご主人がお亡くなりになった方いらっしゃいますよね。でも、生きてるじゃないですか。ですね。生きてます。で、これは早く例えば亡くなっているとしたら、もう本当にどういうことかというと、当時はホームレスに近いです。福祉制度も何もないです。今シングルマザーって言われていますけれども、当時はシングルマザーっていうのはほとんどホームレスです。だからエリアの時代に、このどこだっけな、シドンの方ですよね、あっちの方に女がいて、そして男の子がいて、最後に残されていた小麦粉と、油を使ってですね、もう食べて死ぬつもりだったって書いてあるでしょ。ああいうイメージです。で、今若いこの子が、唯一の息子はですね、この自分を支える子がですね、普通の時でさえそうでしょ、この今でもたった一人の、自分がもう夫に別れてですね、先立たれて、息子が、たった一人の息子が死んじゃったって言ったらどうですか。もうショックもショックですよね。に加えて、経済的にもいろんな社会的にも何の支えもない状況の時で、この女性がもうおいおいと泣いていましたけれども、イエス様が深く憐れんだとあります。で、ここの深く憐れむという言葉が福音書の中には、何回も出てきて、その意味はですね、腹綿、同情の腹綿を持たれって書いてます。腹綿から来ている言葉なんです。だから断腸の思いというのは、とても聖書的な意味合いがあるわけですね。猿だったっけ、あれなんだっけ、もともとのことわざが、この開いたら、腸が立たれていた、違うか、忘れた、いや違いますけど、とにかく、でも断腸の思いってのはそうでしょ、このあまりにもショックで、こう開いたら腸が立たれていたとか、なんだかっていう、そういうなんか逸話かなんか分かんないですけど、作り話かもしれませんけども、断腸の思いですよ、ね。で、ここでも、腹綿に感情があるわけなんです。ですね。心って私たちは言いますけれども、腹黒いとかね、言うじゃないですか。もっと深いところにある感情ですね。で、それでイエス様が動かされたんです。だから皆さんが信じているイエス様はこういう方なんですよ。皆さんが傷んでいる時に、泣いている時に、苦しんでいる時に、イエス様そばにおられます。深く憐れむ、腹綿の同情を持って、同情の腹綿どっちか分からないけど、で、近寄って触れられました。棺桶に触れるとありますけれども、当時はですね、棺桶って言っても箱じゃないんですね。箱じゃないらしいんですよ。こう板状になってるらしくて、その上に遺体が、ご遺体があるわけなんです。なので、触れるって言ったら死体に触れていたかもしれません。これって立法ではアウトなんです。イエス様は立法ではやってはいけないように、正反対に見えることをたくさん行われます。雷病人を、このツァラートにかかった人を触れました。聖書には触れてはいけないって書いてあるんですですね。で、ここでも死体には触れてはならず、触れたら汚れるってやって、親族のみが、あるいは家族のみが触れていいことになっていたんです。にもかかわらずイエス様は触れられました。 で正反対のように見えて律法を破っているかのように見えるんですが、実はそうでもなくて、むしろ律法を成就しているとイエス様は言われましたけれども、何でかっていうと、汚れが移るのではなくて、むしろ相手側に清さを与えるわけですよ。雷病もそうでした。だから立法が実現するっていうのは、その本来ならばあるべき姿からこの汚れがあるけれども、それを神が訪れることによって、 その回復が与えられるわけですよね。ここだと死が、この死が、死という現実ですね、アダムが罪を犯した時以来ある死という現実ですね、その死というものに対してイエス様は命というものによって征服していかれたんです。征服という言葉は随分強いなって思われたかもしれませんけれども、そういうことなんです。霊的に征服していくんですよですね。で、ここで、立ち上がらせました。で、言葉によって起きなさいと、あなたに言う起きなさい、あのラザルの時もそうでしたけれども、ラザルよって言ってですね、起きなさい、あなたに言うと、どうですか、言葉に力があるんです。言葉に権威があるんです。でイエス様は同じようにご自身が戻られる時に、全ての人に声を上げられます。そして墓の中にいる者たちがよみがえるとイエス様は言われました。ヨハネの5章の28節で、このことに驚いてはなりません、28節かな、58節かもしれないな、墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者はよみがえって、命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきますと。このように声を聞く時が来ると、そしたらよみがえる。すごくないですか。私がいくらね、よみがえってって言っても、まあ、例えば火葬場でね、これからあの火の中に入れる時に、誰々さんよみがえってって言ったら生き返んないよね。たかが知れ。でも神は光をあれと言われたら光があります。ですね。そして、これがあれと言ったら命を作ることがおできになりました。イエス様はその力を持って、権威を持って、死んだものをもうよみがえらせるわけなんです。16節見てください。人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのために現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まったとあります。もう恐れっていうのは驚きを超えてしまった状況です。偉大な預言者と言ってますけれども、ここで彼らは神が来られた、この私たちの時代に神が訪れたんだって思ったんです。聖書の時代を見ますと、こういう時がある。預言者が来た時に神が介入してくださったっていうことを見ることは、鮮やかに見ることができる時代がありました。エリアとエリシャの時はそうだし、そして何よりもモーセの時ですね。モーセがエジプトに戻った時にこう言ってんですね。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったと聞き、ひざまずいて礼拝したと。だから神が顧みてくださったと。どういう形で？預言者を通して、このモーセを通してですね、顧みてくださったんだということでひれ伏したと言っている。これと似たようなことをですね、今彼らは、この思っているわけですね。神を崇めたということなんです。でこれほどの、とてつもない大きな運動が起こりました。まあ、教会史の中で御霊が強くはたかれるときにですね、今まで考えもしなかったようなこの運動が起こるんですよ。例えばアメリカでは何回かの4回ぐらいに分かれて大覚醒と呼ばれますけども、この霊的な覚醒ですね、リバイバルですね、これが起こるんですね。ある時にはこのジョナサン・エドワーズっていう人がですね、この「怒れる神の御手の中に」っていうですね、全然このヨナと似ていて、悔い改めとかなんだかっていう、なんかそしたら神様愛してるとかそういう話じゃなくて、あなたは地獄行きだみたいなメッセージなんですよ。でしかもそれもなんかね、とうとうと読んでたらしいですね、この書いてあるものを。 別になんか力強く語ったわけでもなくて、もう淡々と読んでいくようなメッセージだったんですね。あのウィキペディアにも載ってるぐらいですからね、それ。ところがそこにいた人たちがもだい苦しんで悔い改めて、それでもう一気に広がっていったとかですね、まあ、そういうことがこの教会史の中であります。主が、まあ、そういう時に聖霊が来られたとかね、聖霊が導かれて、まあ、あの中国もお近くの中国もそうだし、または韓国もですね、例えばあの70年代でしたっけ、ビリー・グラハムが行った時にヨイドのところに100万人ですよだからちょっと想像できないですね。でも、それは誇張ではないと言われてるんですよね。本当に集まったんだと。こういうことが起こります。神が訪れたんだ。そしたら、あ、この人のメッセージすごかったねなんて、そんな話ね、耳っちい話しないんだよね。もう神だって、これは神しかできないって。でそれが今ここで起こっています。でですね、この噂が、話がですね、バプテスマのヨハネに入っていくんですよ。バプテスマのヨハネって当の昔にいなくなってるんですね。ルカによる福音書で3章のところ終わりですね。ヘロデ・アンティパスによって捕らえられたんです。で彼はマカエラスっていう、ヨセフスの本によるとマカエラスっていう要塞宮殿ですね、あの視界の東側にあったんですけれども、そこに捕らえられていたんです。でその話をですね、使いの人たちが、この弟子かな、ヨハネの弟子がイエス様のこの偉大な働きを、偉大な預言者のような働きを行われているのを持ってって、ところがヨハネは信仰がちょっと揺らいでいたっていうか、疑問、ちょっと疑ってしまっていた状況にあったんです。18節、さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から2人の者を呼んで、こう言いつけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは身元に来ていった。私たちはバプテスマのヨハネから使わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しておりますと。なんで彼が他の方を待つべきでしょうかという疑いを持ってしまったのか。彼が期待するほどのことではなかった、あるいは期待とちょっと外れていたわけなんです。一つに、異邦人が癒されていく、これ百人隊長のしもべですね。またヤモメの息子が生き返った。なんかね、あのユダヤ人の社会の中ではすごくこう外側っていうか、自分たちとはあんま関係のない周辺的なことなんですよ。あの私がいつもあのニュースをね、あの受け取るときに、例えば中東のニュースもたくさん受け取りますね。でどこか あの人たちが迫害を受けて、迫害っていうか、このたくさん殺されているとかっていうニュースは入ります。いろんなものが入ってきますが、クリスチャンが迫害されてるっていうのは入らないですね。クリスチャンが焦点を当ててそういう報道をしますけれども、あの今中東でクリスチャンたちがもうどんどん逃げているとか、でも大迫害を受けて、あのもともとそこに代々生きていたクリスチャンたちがですね、いなくなってってるっていう話がもう本当にしょっちゅう入ってきます。週に 2、3回、4回、でもナイジェリアで虐殺されたとかですね、もう本当にすごいです。アフリカも含めて、中東だけじゃなくてですね。で周辺のことなんですよ。でも何言いたかったかというと、中心的なことじゃなくて周辺のことで、このヤモメだとか、しかもユダヤ人じゃなくて異邦人だとか。で何よりもヨハネにとっては 自分が説教した内容と違かったんです。自分が説教した時にはマムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを免れるようにと逃れるようにと教えたのか、神の怒りが来て、この方は聖霊と火によるバプテスマを授ける。聖霊のバプテスマはいいんですけど、火によるバプテスマっていうのはボー火炎放火したわけじゃないけど、神がエリアと同じようにこの上から天からこの火を降らせてですね、そして彼らが滅んでいくというですね、まあ、こういう神の裁きで、事実マラキ書にはですね、見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアはあなた方に使わせ、恐るべき日って言ったんですよ。でもそれの兆しがないんですよね。それで21節見てください。ついにイエス様答えられます。ちょうどその頃イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目に見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられます。誰でも私につまずかない者は幸いですと。イエス様がここで言及されているのは、イザヤ書において、イザヤ書などにおいて、神が来られる、メシアが来られる時に行われることなんですね。で、61章にはすでにこのナザレの街道においてもイエス様が朗読されましたけど、貧しい人に良い知らせをすると、人々、囚われ人を解放すると、赦免といってこの許しを与える、そういうことが書かれていますし、35章の5節と6節、イザヤ書にはこう書いてますね。その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開かれる。その時足のないた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌うと。で、このように、この実際にイエス様が行われていたことは、このイザヤがこの神の国が来るっていうふうに言って予言したことが、そのものが行われているわけなんです。で、ここで私たちが何を学び取っていかなきゃいけないかと言いますと、まずは私たちもやっぱり信仰の揺らぎってあるんだっていうことですですね。で、私たちがイエス様の約束を受け入れて、その通りだとアーメンと言っている中で、例えば再臨についてもそうですね。主は私はすぐに来ると言われました。にもかかわらずその通りにならない、それでどうなのかなって疑いを持ってしまう、疑問に持ってしまうということはよくあります。イエス様、つまずかないものは幸いですと言われたように、つまずかないように努力する必要がありますね。忍耐して熱心に待ち、信じる必要があるわけです。で、ここで知らなければいけないのは、神はですね、悔い改めるものが起こされるように忍耐して待っておられるという、そういう神の側面があります。第2ペテロの3章の9節で、主はある人たちが遅れると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。ということで、私たちの期待通りになっていないときに、実は神は働いておられるということが多いです。もう一回言いますね。私たちがこの神様の言葉を信じて期待しているようになっていないと言って、この揺らいでしまう時とか落ち込んでしまう時とか、合っている時に、そのまさにその時に、実は神はお働きになっています。今思い出したのは、エリアが、私はバールに使えない預言者としては一人としか、この私しか残っていないと言った時に、ひざまずいていない、バールにひざまずいていないものが確か7000人だったっけ、何千人かな、いるということで、もうすでに神は働いておられるんです。 で、私たちにただ見えないだけ、また私たちがっかりしてるから見えなくなってしまっているだけなんですね。では24節、ヨハネの使いが帰ってからイエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか、風に揺れる足ですか、では何を見に行ったのですか、柔らかな衣をまとった人ですか、ご覧なさい、きらびやかな服を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます、では何を見に行ったのですか、預言者ですか、その通り私はあなた方に言います、預言者よりも優れたものをです、見よ、この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれているその人です。私はあなた方に言います、女から生まれたものの中でヨハネよりも偉大なものは誰もいません。しかし神の国で一番小さなものさえ、ものでさえ彼らの偉大、彼らより偉大です。イエス様はここで群衆がいたのでヨハネについて語り始められました。でここは、旧約の時代から新約の時代に移る、とても大事な箇所になります。まず注目してほしいことをはっきりさせるためにこのイエス様は疑問形にしてるんですね。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですかと。もう分かってるんですよ。なんでこのその風に揺れる足なのか違うでしょうって。でこれはね、ヨハネがあまりにも揺るがない人、もうあのエリアと同じようにもうな脅迫されようが何しようが全然ブレない人なんですよ。で次に柔らかな衣をまとった王なのかと。それは宮殿にいるけれども彼は贅沢ではなくて、なんだ革の衣でしたっけ、ラクダだ、ラクダ、ラクダ、ラクダの衣に食べてたのは何ですか、イナゴの蜜。全然違いますね。で何を見に行ったかで預言者でしょって。そしてここに書いてあるのはマラキシの3章の一節ですね。この整える主の道を整える人として来て、彼はどんな人よりも偉大であるっていうことなんです。女から生まれたっていうのはつまりは人間全て生まれてきた人間の中で最も偉大だって言ってるんです。彼がしたことが偉大か、ね、彼が偉大なのかとは違うんですね。彼がキリストが来られているっていうことを伝えたからこそ偉大だったんです。他の先代の預言者はこれからメシアが来るっていうことを言ってはいたけれども、もう来たんだと、間近にいるんだと、このようにヨハネは言ったということで偉大なんです。ところがもっと優れているのは神の国の中にいるものです。でイエス様は強調するためにどんなに小さいものでもヨハネよりも偉大だよって。つまり神の国こそがですね、本当に幸せっていうか幸いなんですね。他のいろんな箇所で預言者たちも義人たちもあなた方、彼らが見たいと思っていたものをあなた方が見ているのですと、でこのように言っているわけなんです。私たちはとかく聖書の中に出てくる人物は神に直接会えてるし、そしてイエス様に直接会えてるから幸せだなっていうふうに思うかもしれませんが、聖書の定義によれば私たちの方がはるかに優れてるんだということなんです。彼らは私たちのために奉仕をしてくれました。イエス様に出会うことができるように、神の国を受け継ぐことができるようにしてくださったんです。そして29節でヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。ところでパリサイ人たちや立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず自分たちに対する神の御心を拒みましたということで、この午前中にお話ししたことですよね。この小さきものとか貧しいもの、 ですね、この自分がもうどうしようもないっていうふうに思っている者たちですね、主税人たちは福音を聞いて喜び迎え入れました。しかしパリサイ派やこの律法の専門家は知識ですね、またはそれを守っているかのように見えたけれども、逆にその守っているという自負、肉の誇りになって、恵みによる救いの喜びを味わうことができなくなっているわけなんです。では31節、それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか、彼らは何に似ているでしょうか、広場に座り互いに呼びかけるならこう言っている子供たちに似ています、笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった、弔いの歌を歌ってあげたのに泣かなかった。とてもイエス様は分かりやすい例えを話しておられます。誰にでもおのずと分かるような例えをイエス様はお語りになっています。子供たちがごっこをしています。笛をくくっていうのは結婚式ごっこですですね。こう喜びの知らせがあってこう笛を吹いている、でも踊らなかったと、反応しなかった、応答しなかったんです。で弔いの歌の方は葬儀です。で悲しみの歌を歌っているのにも泣かなかった。だから手をかえ死のかえ、この反応してもらうために、この応答してもらうためにやっているのに全然反応しないと。で33節、バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に疲れているといい、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。しかし知恵が正しいことは、すべての知恵の子らが証明しますと。いうことで、このバプテスマのヨハネが弔いの方ですね。イエス様の方が笛を吹くっていうですね。まあ、そういうのに合わせてなんですよ。バプテスマのヨハネは、神の裁きを伝えて、悔い改めをによる罪の許しを説いて、そして、自らも断食をするような、そういう人でありました。しかしあまりにも熱心であるので、彼らは難癖をつけたわけです。悪霊に疲れていると。でこれね、パリサイ派や律法の専門家がこういうふうに言うっていうのはひどい話なんです。なぜかって言ったら、他の神の名で予言をする者は殺されなければならないっていう言葉があって、まさに殺さなければならない方の分類の中に彼らは入れたんです。ひどいですね、ひどい。これ抽象と言います。私たちも気をつけなければいけませんですね、自分の考えと違うものがあったときに平気で、この救われてないであるとか、あとは地獄に行くであるとか、そういうことをですね、この言ってしまうということは本当に恐ろしいことですですね。そして今度は逆にイエス様が罪人と一緒に食事をしている、そしたら食いしん坊だと。でこの食いしん坊という言葉が出てくるのが、これも律法の中にありまして、両親に従わないですね、この反抗的な息子が、この食いしん坊の大酒飲みってですね、このそういう言葉がね、申命記の21の20節に出てきて、彼はその後で石打ちの刑になってるんですよ。だから本当に強い言葉を、このもう彼らは罪に定められるみたいなね、そういう言葉を彼らは使っていたわけなんです。しかし知恵の正しいことは、この知恵の子は消滅する。これ面白いんですね。次の話につながる話なんですけど、今この子供が出てきたので知恵の子っていうふうにイエス様おっしゃってます。知恵が正しいことは全ての知恵の子ら、これは私が言っていることが正しいのはっていう意味ですね。イエス様が知恵であって、その知恵が正しい、イエス様が言われているのが正しいというのは、知恵の子っていうのはイエス様を信じて従っている子たちのことです。従っている人たちのことです。が証明すると。だから、いくら言っていることが正しいように見えて知識があっていろんなことを言っているけども、実際にその教えに従っている生き方っていうか、その人の行いですね。そのイエス様の言われていることに従っている行いが、それが正しいことを示していくんだよと言ってるんです。で、それで36章の話、36節の話なんですよ。 さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に行って食卓に招かれたと。このシモンってね、後で出てきますけれども、でこういうことをよくユダヤ人たちは行いました。このユダヤ、あのパリサイ派にしろ、この立法の専門家にしろ、このラビですね、教師たちが集まったりとかですね、して、でこの高名なこの教師をですね招いたりして、そしてそこから話を聞くとかですね、こうやっていろんな議論とかなんか通してですね、この神のことを知っていくわけですね。でこの家なんですけど、家の作りというのが、このまず中庭があるんですね。中庭があって、そこはいろんな人が普通に行き来ができるんですけど、その周りにこの部屋っていうか家があるんですよ。だからこのなんて半分なんか大広げにされてる感じですね。だから普通普段は戸を閉じてるんですけれども、ラビたちが集まって食事をするときは、他の人がそこからこう聞くことが、その漏れてくる声で聞くことができるように開けといているんですよ、わざとですね。それで周りで集まってこう聞いていることもできるような感じにしといてたんです。でそういう状況の中で、次に37節ですけれども、すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の粒を持ってきたと。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っているはずだ、この女は罪深いのだからと心の中で思っていたと。このルカがですね、37節最初にすると見よって言った。注目に値する出来事だったんです。その町に一人の罪深い女がいてってありますけど、これはもう不道徳な女という意味です。で、すると見、だからかなりショッキングな話なんです。このラビたちが話している中にね、不道徳な女が来ると。ちょっとこれありえないことを今彼女は行っているんですね。そしてイエス様の足元に近づいてって言ってますけれども、午前中もお話ししましたが、当時は椅子に座ってません。低いテーブル でアジア人である私たちは、この日本人である私たちは正座をしたりあぐらをかいたりですけども、そうではなくて、このテーブルの方にはこの肘をついてですね、こういう感じですね。そして足は伸ばしてるんですよ。伸ばしてるか、こういう外側に足がいってるんですね。なので近づきやすいですね。なんか椅子の下まで行ってですね、こうやったんじゃないですよ、いいですかね。で女がですね、この石膏の壺、香油の入ったとあります。でこれはね、アラバスターなんですかね、白い石かな、こういう入れるのに適していたんですけども、でそれを持ってきて、でイエス様の足元に近づいたら泣いてしまったんですね。あまりにも、感動というよりも、なんていうかな、清い方であるにもかかわらず、憐れみ深い、罪を許してくださる方ですね。で、今まで自分がしていたこと、あまりにも罪深いにもかかわらず、この方は罪の許しを宣言しておられる。それで泣きで泣いてしまったから髪の毛で拭ってます。で当時も今もですね、このユダヤ教の正教徒の女性ユダヤ教の正統派の女性たちは被り物してますけれども、当時もそうだったんですが、彼女は、髪の毛でこう出してるっていうことはですね、そういうものとは全然違う女だったんですね。で口づけして何度も行ってるみたいですね。これギリシャ語ではですね、この現在進行形みたいに書かれているのと、一回限りっていう動詞違うんですけども、こっちは現在進行形みたいに書かれてるんですよ。で何度も口づけしてます。で午前中もお話しましたが、これは性的なものは全くありません。 そうではなくて、むしろ頭、この口づけするときはもう頬だったりするわけですから、足に口づけっていうのは、まあ、日本人だと、もう土下座に近いですよ。もう本当にもう、癒やしめてるんですね、自分を。そして油も足、頭に普通塗るものですけども、足に塗っていたということですね。それでシモンがかなり驚いてます。罪深い女だということは有名な人なのに、よく知られているのに、預言者だったら誰か分かっているはずだろうと心の中で思っていたんです。で、私たちはここまで、この異邦人の病、ね、を癒し、そして死人までも、やもめの、ね、息子の死人までもよみがえらせるという、もう偉大な技が行われてましたけれども、でここで見る技、これは恵みの技ですね。これはさらに偉大だったっていうか、人々が驚いていくようになります。いいですか。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがありますと言われた。シモンは、先生、お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500でなり、もう一人は50でなり。彼らは貸すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。シモンが、より多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は正しいと、とても分かりやすい例えをここでも使われていますよね。帳消しをした額が高い方が、もちろんもっと金貸しのことを愛します。だからあまりにも当たり前のこのことを言われて、質問をして答えたので、むしろシモンが自分を罪に定めるようなですね、方に持っていかれるわけです。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか。私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多くを愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。意外ですね。意外ですけど、私が忘れてはいけない視点です。この午前中お話しました。正しいように見える人が必ずしも本当に義の行いを、正しい行いをしているかどうかは、そうではないです。むしろこのシモンのように失礼なことをね、今ここでやっているわけですけれどもですね。けれども不道徳な女の方は、なんかあまりにもちょっとなんていうのかな、ずれているみたいな感じのね、動きをしているようで、受けている方に、イエス様の方はもう本当に愛を感じるわけですよ。敬っている、ね。で、私たちキリスト者が求めなければいけない愛、あの行為っていうのは、この行為ですね、愛なんですよね、愛の行為。で、これも表面的なものではなくて、今言ってるように本当にイエス様によって許されたんだ、イエス様に仕える、イエス様にひれ伏す、でその中で行っていくときには本物なんです。そしてイエス様がここで認められたように、このイエス様は目を留めているんです、それについて。で、なんかちょっと自分はずれているかもしれないって、ちょっと自分はこんなことやっちゃって恥ずかしいと思っているようなことを、実は神は用いられて、ぴったりのこと、全く正しいことを行っている。似たような話で、香油でいっぱいにしてね、お金持ち、あの金がものすごいお金、高価な香油を、イエス様が死なれる前にね、数日前に、6日前だったかな、行ってね、なんでそんなもったいないことをするんだと弟子に言われたけども、埋葬の準備をしているんだと。一見なんかずれているとかおかしいとかっていうのが、実は神様にとってはかぐわしい香り、本当に 神には喜ばれるですね行いになっているんです。でこれが意外に気づかれないものなんです。だから私たちいつも福音の視点に立つ、福音の方に立っていくっていうに、いつもこう見方を変えていく必要がありますね。で47まで読みました。次48ですね。はい、48節いきますよ。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。でここの言葉、私たちは、はあそうですかなんですが、聞いている人たちは違います。すると共に食事についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえできするこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心してきなさい。罪を、あなたの罪は許されています。やばいよこの人っていう感じですね。私たちには、もうそうなんですかってね。違います。罪を許すのは神だけなんです。あなたの罪は許されていますって言ったら、神と同等に置いてるわけです。やばい発言なんです。で今までもこの奇跡とか行われてそれが驚いていたって書いてありますけれども、この言葉はもっと驚きの言葉です。しかしその彼らが話し合っている中において議論をしているんですけども、イエス様を無視するかのようにですね、あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はすごい方ですね。いろんなことをギャーギャー言っている議論であるとか、いろんなことをこうあれこれ言っているものっていうのは触れないで、本当に今イエス様に近づいた女に集中して、そしてこの女を立て上げようとしています。あなたの信仰があなたを救ったのです。信じることがどれほど大事か。私たちは何かをしてしまおうとしています。どうしても何かをすることによって神の義を立てようとしてしまいますが、救うのは信仰なんですね。信じることなんです。イエス様を信じることなんです。そして安心して、そうですね、今まではこの不道徳な女として社会からは阻害されていましたですね。そしてビクビクしていたし、そしてまた自分はそういう罪の中に陥ってしまうかもしれないし、わからないですよ。しかしあなたは救われたんだよって、罪の許しを得たんだよ、安心しなさい。私たちもそうですね。罪許されたんだよ、安心しなさい。もう義と認められてるんだよ、安心しなさい。ビクビクしちゃいけないんですね、安心しなさい。でこのイエス様の言葉に支えられて、この不道徳の女と同じように私たちもその感動によって、恐れによってイエス様への、そしてそこの中に生きていくときに必ず良い行いをある意味でいつの間にかしています。この福音の中に生きていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様の偉大なお働きを見ることができました。人をも生かすことのできる、そして言葉によって生かす、そして同じ言葉によって罪の許しを宣言される方です。お父様、どうぞ私たちに聖霊の愛を注いでください。そのことによって私たちがいつもイエス様の愛を思い出して、そして初めの行いをしていくことができるようにしてください。そしてシモンのようではなくて、少ししか愛されるものではなくて熱心に愛するものとなりますように。あなたに捧げ、あなたに従って、これは愛の動機で行っていくことができますように。何か自分が 何かを頑張るんじゃなくて、良いように何、そして愛によって熱心に応答できますようにしてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。